芹沢浩二郎作人間の運命二郎の生い立ち第14章。日露戦争になってから二郎のうちの奥の六条にもお参りをさせてほしいと頼みに来る者が現れた。出征兵の家族やその近所の人々は初めは柳原神社や山宮神社に参って、武運長久を祈ったり地蔵堂へこもり百番だろうを唱えて祈ったりしていたが、それだけでは不安で、数年前に森家の居候部屋で病気を治してもらったことなどを思い出して、一時は天理教は邪教だと言って軽蔑したが、あれほど新たかな霊力を発揮した神であるから戦場の息子や夫を守ってくれるだろうと考え直したのであろうか。久米めは迷惑して常門に相談したが、昼間座敷にあげては咎められるだろうし、さりとて出征軍人のことであり、拒んでは違った非難を浴びるだろうからとて、やむなく夕食後お参りしてもらうことにした。毎朝神棚を掃除して三方に水、千枚、塩、野菜を乗せて備えなければならず、夜はまた毎晩大きな社とその左右の小さな社の前に菜種の豆苗を三つあげなければならなかった。お松が結婚するまではそれを喜んでしたが、お松の結婚後お清がしてくれるものぞを頼みにすると、お清は神さんなんてと言って拒んだ。次郎はまだ小さくて無理だから、久米めが自分でやらなければならなかった。その他に月の17日には元吉原村の吉田の家族と獅子浜村の小川の家族が誰か訪ねてきた。この人々は人生の岐路に立った時、居候部屋で世話になって幸運が開けたからとて、当時の記念の祭日が17日であったことを忘れられなくて尋ねるのだが、六条に小さい祭壇ができたのを喜んだ。その他にも当時同じように世話になった人が思い出したように尋ねてきた。夜分戦勝祈願に来る婦人は大抵数人連れ立ってきて、廃業してからもすぐにはお暇しなかった。互いに雑談していてなかなか帰ろうとしなかった。常温は固くななほど人間嫌いになり、そんな席に出ないで、久米めは顔を出してもすぐ引っ込むわけにいかなかった。お茶も出さなければならなかったが、時には何と言ってお祈りしていいかとか、何という神であるかとか、神さんは祈りを聞いてくれるかとか、とてつもないことを聞かれていつも平行した。こんな場合、四郎が生きていてくれたら、せめて山本がいてくれたら、この人々に満足を与えられるのにと久米めは思うのだった。あるよ、一人息子を戦場へ送った母が六条へ来て、30分以上も祈っていてからじっと社の方を見つめていたが、突然久米めに聞いた。奥さんもこんなふうに神さんにおすがりしたことがありますか？
ありますとも、いつも神頼みで。
こんなふうにおすがりして助けてもらえると思いますか？
ええ、私は神さんは目に見えないけれど、私を見ていると信じています。私心をなくしてお願いすれば、叶えてくださるものと安心しております。こんなふうに毎晩お灯明をつけてお祈りしますと、神さんはお灯明の光でも何か教えてくださいますよ。
神さんがお灯明で教えてくれますか？
それは私の気のせいかもしれませんが、
あなたがお祈りしているとき、私はお灯明を三つとも注意しておりましたが、
安心していいですよ。 そう言葉が出てしまって、久米めは我ながら慌てたが、それ以上相手が聞かないで安心したように帰ったから安堵したものの、とんでもないことを口にしたようで気になってならなかった。翌日の夕方、お松が他人からお参りしてくるように言われたとて、ひょっくり来たときには、常物は世の中も変わったものだというように、ほう、と声を出したが、その朝、中のうちでは力蔵から軍事郵便が届いて、朝鮮に送られたらしいので、いよいよ前線に行ったとて、家中不安に落ち込んだというのだ。相手はロスケで、人間の体をしたクマだというから、あの人、どんな目に遭うか心配で、などと嘆くお松を、常門は情けなそうに見ていたが、たまりかねて話した。ロスケなんていうものではない、ロシア人だよ。わしは若い時、ロシアのニアナ号という軍艦を枝で修理するのを見に行って、ロシア人を見たけれど、優しい人たちだった。言葉はわからなかったが、日本の船大工と仲良く働いていた。艦長の偉い軍人も優しい目をした人で、軍艦が動き出した時には、日本の大工や見物人までその目で感謝していた。熊だなんて嘘だよ。わしたちと同じ人間だよ。なあお松、わしの子供の頃には日本人同士が戦争したものだが、今日では国の違う人同士が戦争をするようになっただけだよ。わしなどの先祖には武田の家臣で武士であったが、武士というのは戦争するのが商売だから、殺し合うのが嫌になったと言って、土着して平和な百姓になった。明治の御代になってありがたいというが、二度も平和な人間を戦争に連れ出すのはどういうものかね。昔の武士のように商売の軍人だけで戦争ができないものかね。だから、力蔵君だって向きになって戦わないだろう。心配するな。お父さん、今は違うんですよ。戦争をするのは商売の軍人よりも兵隊です。兵隊は平和の人間ですが、そのために徴兵に取られて2年も訓練したんですもの。向きになって戦います。戦うっていうのは敵を殺さなければ自分が殺されるですものね。そうだよ。すると力蔵君も武士になったことだな。お松、わしは近頃つくづく思うよ。長く生きたと思わなかったけれど、時代が変わったんだから。次郎が生まれた頃に死ねばよかったとな。夕食後の火のない囲炉裏端の横座で、そんな話をする常右衛門は、雷を落とす祖父でないようで、不思議に思い、次郎は庭で蚊帳を煙らせながら、祖父の方を見上げた。キセルのラオに小寄りを通していたから、低気圧が近いと感じて、奥の六畳へ逃げるようにしてランプに火をつけた。そこへ祖母とお松が来て、お灯明をつけて熱心に分長久を祈った。その後で、久米めは前夜一人息子を前線に送った母親に話したことを開墾を持ってお松に打ち明けた。お母さん、苦にすることはありませんわ。私など、ずっと前から神さんのお告げをお灯明に読んでいたもの。だって神さんは必ずお答えくださるけれど、言葉がないし、お灯明の光の具合でお答えを判断するより 他にないもの。今夜のお灯明はお祈りしている間ずっと揺れなかったし、光の具合も良かったから、私は安心したんですもの。ただ、あまり人には言えないことですものね。迷信だって言われるだろうし、こんな時、四郎が生きていてくれたらとつくづく思うよ。兄さんの友達の与一さんね、いつも居候部屋で信仰のことを勉強したり熱心だったから、困った時には頼めばいいわ。沖に出ていなければきっと来てくれると思うけれど、あの鈴村の与一さんね。そうでした、頼んでみましょうね。でも中のうちの人々がお参りして来いなどと言うとは、本当に変わったものだが、よかったね。ただ困った時の神頼みですから、有頂天にならないで。野田の大旦那のところのお嫁さんも誰かとお参りに来たそうじゃありませんか。お母さんが言ってたけれど。そうかい、知らなかったけれど。と、久米めはやはり心が軽くなった。このように時が流れれば、いつか長男夫婦が夢見るように話した神の心がこの世に生かされて、正しく平和な神の時代が来るのであろうと、ほのかな希望を抱いたからだった。こんなことも、次郎は小さな妖精か小悪魔のようにうちの内外に出没して、ちゃんと聞いて心に留めたものだった。お盆に近いある午後、次郎は祖父の釣りの餌にするために他人の稲田の中に一人タレシを拾いに行って、誰にも見つからずに20個ばかり拾って帰ったが、祖母はまだ行商から帰っていなかったから、急いで狩野川岸に出て人を呼びして泥を洗い落とし、村外れに迎えに出てみた。傾いた熱い日を受けて、石橋のこちらをゆっくり疲れ切ってくるのが見えた。かけていって背負った大風呂敷包みを持つかというと、大丈夫よと微笑んだから安心した。うちに着くなり水を汲んできてくれと祖母は言った。うちには誰もいなかった。井戸から水を汲んでくるとひしゃぶでうまそうに飲んで、これで人心地になったと吐息しながら上がり鼻にぺったり座った。その時、お清が裁縫の教師のところから帰ってきて、頭から浴びせるように言った。お母さん、ボタン色のシュスの帯地買ってきてくれたでしょうね。昨日も言ったでしょう、お盆だし、おまけに四郎の七周忌のお盆で物入りが多いからね。買ってくれなければ縫う暇もないし、いいわよ。その帯がなければ私お墓参りもしないし、お盆中うちの中に引っ込んでいるから。締めていく帯もあるし、どうしてあんたはボタン色の帯にこだわるんだね。だってお友達みんなと約束したんですもの。みんなお揃いでお盆にはボタン色のシュスの帯を結ぼって。みんな生地を持ってきてお師匠さんのところで縫ってるわよ。ボタン色の帯はお松は持っていないかね。借りたらどうでしょう。仮に持って行ったってお揃いのとは違うもの。とにかく私一人お揃いの帯でなければ恥ずかしくて。お盆にはうちにいるからいいわよ。お盆に若い娘が墓参りもしないでうちにいたら世間で何というか。どんな帯でもいいではないかね。私を困らせないでおくれ。世間は言うでしょうよ、貧乏って 気の毒だ。お盆に娘に帯の一本も買ってやれないんだってね。それもあのうちは自分から求めて貧乏になったんだから、バカだってね。あんたがそれほど言うなら、うちの盆の支度はできなくても、そのボタン色のシュスの生地を明日買ってきますよ。お清もくめめも涙ぐんで話していたから、次郎は最初はひどいお姉ちゃんだ、かわいそうなおばあちゃんだと思っていたが、最後には自分も袴と帽子等を三大節などに買ってもらうためには、それを買ってくれなければみんなの手前恥ずかしくて学校を休むと言えばいいのだと教えられたような気がした。その晩夕食後、久米目は次郎を奥の六畳に呼んで、天引きが張って困るから肩を叩いてくれと頼んだ。次郎は祖母の背後から両肩をトントン叩いていて退屈になってふと聞いた。ばあちゃん、うちの祖先は桓武天皇の王子の桂原親王でしたね。あれ本当？本当ですとも。お前覚えているかね。幾度もばあちゃんから聞いたもん。みんな覚えているよ。あの話、お姉ちゃんも知っている？おばあちゃんはお姉ちゃんに話したことある？
お姉ちゃんには話せなかったよ。
話せばよかったよ。そしたらお姉ちゃん、あんなこと言ってばあちゃんを困らせなかったよ。だって桂原親王が祖先だというのは、桓武天皇が祖先だということだとばあちゃん言ったでしょ。桓武天皇の子孫が多いぐらいのことであんなに言うのおかしいもんね。
そうだね。次郎はえらいことを知ってるね。ばあちゃんが話してくれたじゃないの。僕、初めからしまいまでみんな覚えているよ。
だけれど、本当でないからお姉ちゃんに話さないの？
違います。次郎が大きくなったら言おうと思ったが、あれはね、森家の歴史でね、ばあちゃんがお嫁に来た時、ばあちゃんのお母さんが話してくれたのですよ。毎日時間を決めて暗唱するほど。忘れてはいけないから、ばあちゃんはそれを書いておいてずっと覚えているようにしました。それはね、次郎のお母さんがこの家へお嫁に来た時、ばあちゃんがお母さんに話して、代々将来に話し伝えることが森家の長いしきたりだったからね。他の人に話さないで森家の跡取りのお嫁さんだけに話すということになっていたんだよ。ところが次郎のお母さんはお話しする前に家を出てしまわれて、次郎だけが残ったもので、いろいろ考えた末、ばあちゃんは次郎に話し伝えようと思ったんだよ。次郎が毎晩何か話してくれとせがむもので、分かっても分からなくても次郎に幾度でも話して、次郎の心の中に残しておこうと思ったんだよ。ただのお話ではなくて、祖先のしてきた長い歴史だから、事実だよ、本当のことだよ。そんなわけでお松にもお清にも話していません。どうせ嫁に出ていく人だものね。
ばあちゃんの言うことわかったかね。
うん、わかるよ。
それなら次郎は貧乏なんて苦にしないで済むね。青葉シンデレラの歌をよく歌っているね。
あの楠木正成や正倉がお助けしようとした後醍醐天皇は、雨が下に休むところもなしと嘆かれるほどご苦労なさったけれど、知って悲しんで失望などなさらなかったからね。わかるかい？
うん、わかるよ。
今ばあちゃんの肩をたたいたり、兄さんのタニシを拾いに行ったりすることも、桓武天皇の子孫だもの。いつか思い出になるような立派な人間に次郎はなるものね。うん、兄ちゃんが路線行ってたよ。次郎は5月4日に生まれて、柏餅の湯を使ったから鯉が滝登りするように出世するって。そんなことをじいちゃんが次郎に言ったのかい？
言ったよ、ご機嫌のいい時に。
近頃は聞かないけれど、じいちゃんがいつもお行儀のことでやかましくガミガミ次郎を叱りつけるけれど、あれ立派な人になった時、次郎が困らないようにしてるんだよ。
わかるわね。
うん、ありがとう。肩が軽くなりました。助かったよ、お灯明をつけなくては。そう言って祖母は立ち上がった。もう暗くなって、次郎は足を何箇所も蚊に刺されていたが、平気だというような気がした。それから毎晩祖母の肩たたきも次郎の役目になった。